はい、皆さん、アンツクブリです。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。今回オープニング中にね、世界一周旅行しようという企画、現在は中国に来ています。お相手は私、地獄の黙示録でベトナムまで来ました、ホタツと。
すいません、戻って白氷の殺人で中国河北地方に来ました、おまけと。
チェブラーシカでロシアに来た、マリト。
カモメ食堂でフィンランドに来ましたジャムレイです。
随分飛んだね、
北欧まで来た。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった、通称映画凡人たちが集まって
まったと思って
みんな
ない話
を付き合ってお届けするよ、映画水平型トークバラエティ番組でーす。イエーイ
イエイ
イエーイ。
はい、ありがとうございます。ということで、とりあえずね、国境をまたがまたぐときはね、こう1マスずつ的なね、ルールで何となくやってるんですけど、ロシアっていうね、うん、最大のでかいマス。
結構いろいろ行けそうみたいな。
フィンランド、海も行っちゃった？海渡っちゃった？
海渡ってない。
海は渡ってない。
あ、渡ってないの？
隣接してます。
隣接してる。
ずるいね、とりあえずロシアは。
そうだね。ロシアまた日本にも戻ってこれる。
あ、ずりー。そっか、ね、カラフト近くからこう。あ、ね、りなんだね。それでは参りましょう、ドイラジースタート。
ドイラジ
ーミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
はい、で今回のお題がですね、新幹線ファイナルエクスプレス公開記念としまして、ゾンビ映画。さあ、ついにこの領域に足を踏み入れました。たくさんのメールいただいております。ではご紹介いたします。ラジオネーム、チェブンブンさん。新幹線が泣けるゾンビ映画として話題になっているのを見て、ロメロ監督の死霊の餌食を思い出しました。ゾンビが蔓延する世界を舞台に、ゾンビを研究する学者と飼育されているゾンビの友情を超えた愛、そして悲しい結末に涙します。ラジオネーム、キウイさん。今までに見て面白かったものを並べます。亡きジョージ・A・ロメロを偲んで、ゾンビ、ハックス良品、オンエア、ユニークな発想、3 days body、 特選 B 級映画、ハゲタカゾンビ。ラジオネーム山岡さん。今や世界各地に様々なご当地ゾンビ映画が存在していますが、そんな中でもキューバが生んだゾンビ革命が非常に面白かったです。圧倒的なグロ&グチャによる正統派ゾンビ描写と、キューバならではの共産権ギャグが素晴らしい化学反応を起こしており、唯一無二の作品となっています。全体の9割以上がクソ映画のゾンビものの中では貴重な普通に視聴できる映画ですので、機会があればぜひ視聴していただければと思います。ラジオネームシマディさん。笑えるゾンビ映画を紹介します。ゾンビーノ。ゾンビを沈静化させる首輪が発明され、ゾンビを飼うことが一般的になった世界を描いています。基本はブラックコメディなのですが、少年とゾンビが心を通わせるハートウォーミングの展開もあります。ロンドンゾンビ機構。ゾンビ VS 老人という異色の組み合わせが最高に笑えます。ノロノロゾンビとヨタヨタおじいちゃんのデッドヒートには手に汗握ること間違いなし。
面白そう。
ゾンビーワールドへようこそ。ボンクラなボーイスカウトたちがゾンビと死闘を繰り広げるサバイバルコメディです。かなり下ネタ満載&さあ笑ってとばかりのスロー演出がくどいので好みが分かれるかもしれません。また正確にはゾンビ映画ではないのですが、キツツキと雨もおすすめです。新人映画監督の小栗旬がゾンビ映画の撮影中に木こりの役所広司と出会い、互いに影響し合って少しだけ成長する心温まる映画です。ラジオネームポテマキさん。古今東西あるゾンビ映画、その原点ともいえるナイトオブザリビングデッド。本作のゾンビ割と知能があります。ドアノブに手をかけて開けようとしたり、石で窓を割ろうとしたり、あとメイクなんかもそこまでゾンビ善としていません。正直言ってファーストゾンビは間近で見たらただの顔が青ざめて顎がしゃくれたおっさんです。なんですが、あのあまりに絶望的で胸クソなラストたるや、人を人とも思わない人間たちの方がよっぽど怖い。ロメロ監督は初めからゾンビと追い詰められた人々を現実のメタファーとして描いていたんだと激しく鳴らされました。ラジオネームエリア48さん。ゾンビ映画といえばこれしか思い浮かばない。ジョージ・ A ・ロメロ監督のゾンビ。今なら Amazon ワンクリック無制限にも似たショッピングモールを独り占めする興奮と、エスカレーターを見るたびにこの映画を思い出し、中央の溝を滑ってみたくなる衝動を与えてくれた映画です。一度永田町のエスカレーターで滑ってみたい。ラジオネームタクヤボルドミンさん。2013年、サブ監督、ミスゾンビ。上流家庭にいきなり送りつけられた人畜無害の家政婦ゾンビ。 無害であるにもかかわらず、ゾンビだけに周りから石をぶつけられたり、バリ雑言を受ける。抵抗することもなく悲しい表情を見せる小松彩香の演技が何とも切ない。平和だった家庭が彼女の登場により意図せず崩れ始め、とどめを刺すようにある事故が起きる。白黒映画だけに前編に漂うどうしようもない悲しみ、怒りが際立ちます。家族とは、愛とは、命とは、鑑賞後に深く考えさせられます。ラジオネームピカチュウのパパさん、ランドオブザデッド。ジョージ・ A ・ロメロ監督が死霊の餌食以来久々にカムバックした2005年のゾンビ映画です。この映画の魅力は何といってもゾンビが感情を持っている点で、仲間の死を悲しみ怒りに震える設定になっているのがとても新鮮でした。しかも彼らはその感情を表現する言語は持ち合わせてなく、悲しくてもうめくことしかできない彼らの姿が切ない。映画自体は割と小粒な印象ですが、そのゾンビの設定だけが強烈でした。ラジオネームかやさん、ゾンビといえば今年公開され話題になった聖ゾンビ女学院。ゾンビが大量発生し、文明が崩壊した世界で、ゾンビとの戦闘技術を学び、人類の未来を託された女子高生たちのお話。訓練用として用意されているゾンビたちや、飼育小屋で飼われているゾンビがとても笑えます。ラストシーンは今年の映画の中でもお気に入りです。女子高生たちの演技には目をつむって見てほしいです。あと、ライフアフターベース、ウォームボディーズなど、恋愛要素を取り入れたゾンビ映画も好きです。ラジオネーム、マミヤさん。高慢と偏見とゾンビ。ドレスの下にナイフを仕込むシーンは思考のみならず、きちんとラブストーリーなのが素晴らしい。主人公エリザベスとダーシーのプロポーズからの盛大な喧嘩アクションは超必見。このシーン見たさにうっかり4回映画館に通ってしまいましたが、もちろんゾンビもちゃんとしてて割と知性や理性のあるタイプがいるので厄介なんですが、まあそんなことよりサムライリーの日本刀裁きとリリー・ジェームズのおっぱいに惚れてくださいということで、たくさんのメール皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、なんかゾンビというとね、ちょっと鼻で笑っちゃうようなとこあるんですけど、やっぱりすごい発明ですよね。
まあすごい発明ですね。
ジョージ・A・ロメロ監督も今年になって亡くなってしまいまして、はい、追悼を兼ねてっていう。
いやでもやっぱりそういうのもあるからか、やっぱりロメロ監督のことをいろいろ言う人が多かったですね。
う
ん、
そうですよね。う
ん、私全部見たことないかな。
全部見たことない？
ないですね。
あれ？じゃあロメロのゾンビも見てない？
私も見てない。
あ、見てない。
ちなみに俺も見てないからね。
え？
だから気になってるんですよね。
いやもうロメロのゾンビは最高ですよ。
うん、
だから要は今がね、うん、ダークユニバースやってるようなさ、うん、モンスターたちがいろいろできてきた中で、うん、彼らはみんな貴族階級のモンスターだったと。うん、そこで労働者階級のモンスターが発明されたっていうことが非常にね、便利。
便利
っていうね。いろんな映画に入ってきておかしくない。
だからそれぐらい、裾野が広い、ホラー飛び越してゾンビっていう一ジャンルになってる
よね。そうだね。
今回もマミヤさんが出してくださった。
お
高慢と偏見と
ゾンビ。マミヤさん何でも高慢と偏見とゾンビ出せるんじゃないかな。
いや、昨年のベストですし。
すごいよね。
まあ B 級映画ではあるんだろうけど、こんなに楽しませてくれるんだっていう作品ではあるので、うん、初めの設定として、もうすでにゾンビが存在しているのが周知になってる世界っていうところがすごくいいところで、いちいちそのゾンビが出てきちゃったのにこう慌てふためく人がいるとかっていう描写がなくて、そこが結構新しいんじゃないかなって。
そうだよね。
やっぱりもうゾンビいっぱいあって歴史もあるから、うん、そんなの当たり前の世界からやっても全然問題ないっていう。全然もう、ね、最近はそういうの多いかもしれないね。
僕かやさんが言ってるんですね、ライフアフターベスト、 あの恋愛要素を取り入れたって、要は彼女がゾンビになっちゃった的な、なんですけどね、彼女がゾンビになった後で、知り合う女の子
思い出しました。
アナ・ケンドリックです、
はい、
これだからそれはね、ゾンビの彼女なんて捨ててそっち行きますよね。
納得ですね、
はい、でゾンビガールっていうのもあるんですね。アントン・エルチェンが主演なんですけど、まあ彼女がゾンビになっちゃって、また新しく生身の人間の女の子と知り合う、その子はアレクサンドラ・ダダリオ。
あれ、ゾンビから奪う系の人が好きなんですか？
僕ね、そうことごとく好き。
あでもやっぱりこの辺のカヤさんのね、もう成熟しきってるからこそのゾンビ映画な感じがすごくするっていうか、なんかもうウォームボディーズは少女漫画ですからね。超キュート。あの、ニコラス・ホルト君っていうね、で、ニュークスってね、真っ白になってた人ですけど、はい、本当はね、背高いイケメンですからね、可愛、ね、いゾンビになってるっていうね。あの、ほんで、人間の女の子に恋するっていうゾンビでね。
ホラーですら、なくても別にゾンビっていいっていうね。
で、いろんなタイプが使われてるのは、やっぱ、シマディさんが出してた、沖田監督の、キツツキと雨。映画自体はゾンビじゃないんだけど、ゾンビ映画を作っている人たちの映画っていうね。
傑作ですね。
傑作ですね。
でも、霧島みたいなもんですよね。
そうそうそう。若手で実力あるっていう人が、お金もらってゾンビ映画作るみたいな感じで、なんか山の田舎行って、木こり的な。
役所工事は木こりやってて、うん、映画に参加するつもりは別になかったんだけどね。うん、参加してみたら、結構目覚めちゃう。
っていうね、うん。監督がまだ若いから、そういうのの成長も描くっていう、本当に映画ですよね。
さあ、ということでじゃあ、皆さんが持ち寄ったゾンビ映画。持ち寄りゾンビ。
持ち寄りゾンビね。
ゾンビーバーを。
ゾンビーバー。
ゾンビーバーね。
ゾンビーバーいいね。
可愛いから好きなんですけど。
あ、可愛い。
うん、ああ、なるほど。
可愛い。
個人的には。とにかく B 級です。ビーバーがゾンビになって、ビーバーのゾンビが襲ってくるっていう。
そのまんまなんでしょ、
う
ん、
CG とか使ってリアルなビーバーがとかじゃなくて、もう、ぬいぐるみだよね。
そう。なんかあの、窓のとこからこう噛みつきに来ようとするゾンビとかが、どう見てもパペットっていうのを、
うん。ザ人形みたいな。
全部ぬいぐるみに見えるっていう手作り感が楽しいです、
うん、ゾンビ怖がるとかいう感じではないんです。
そのパニック感はあるけど
超ある、うんうん、だからもうその犬が泳いでるとことかも、いやもうビーバーが泳いできてるから危ないから早く早くっていう感じなのに、カットシーン見ると仲良く泳いでんじゃないかなっていう
泳いじゃダメだろうってスタッフが言ってるってい
うああいいね、
怖かったね。
一時期から、やっぱり、ゾンビイコール、コメディとか笑い的な感じにもなりつつある部分あったよね。だからそういうので、うん、ゾンビ映画史上最強稼いだみたいなので、言われたのが、やっぱゾンビランド。
ゾンビランド。うん、
いや、ゾンビランド超楽しいですけど、今年ね、アカデミー主演女優まで撮ったエマ・ストーンが出てて、で、ジェシー・アイゼンバーグが主役で、うんね、アイアンはヒーロー的な感じあるよね。その、自分に自信なくて、ちょっとニート的なところでみたいなね。
そうだね。で、自分ルールを。
作って、とかね。本当に面白かった。うん。うん、
じゃあ、そのコメディー路線で言ったらね、ショーン・オブ・ザ・デッド、
まあ、やっぱ出てくるよね、うん。うん。今やってるって言えば、ベイビードライバーの監督の、
エドガー・ライトの、
長編1本目かな、
うん、そうなんだ、うん。
見たことある。
それで、サイモン・ペグとニック・フロストが。
そう。うんうんうん、3人でキャッキャウフしながら作ってる感が。
うん、キャッキャウフ。
もうパンデミックが起きて、うん、要はアヤマヒーロー言ったらさ、うん、どんどんどんどん世界が変わっていく描写、それにずっと気づかねえ主人公っていうのがギャグになってるっていうね前半
ね。だからこうオタクな二人が家でゲームとかしててとかだっけ、
うんうんうん、
でも周りではもう人が食われたりしてんのにお前ら後ろ後ろみたいな世界超変わってんぞっていう。そうそうそう。
で、ちょっとあの、こう、音楽好きには有名なシーンで、ゾンビ蹴散らすとか来ないようにするのに、レコードバンバン投げてんだけど、うん、ちょっと待ってっつって、これはダメだっつって、これは大事なやつだからっつって。
そうそうそう。
なんか隠して、あれそう、ストーンローゼスとかニューオーダーっていう、やっぱイギリスの映画だから、イギリスのバンドのやつは投げないみたいな。
なるほど。
おーおーおおって。本当だ、わかるみたいな。
ね。
ほんで、あと、やっぱりイギリスだから、逃げ込む場所はパブ。
うんうん、
で、最終決戦に、そう、もつれ込むっていうね。
何回か出ちゃってるんですけど、アイアンマーヒーローかなーっていうのが。
あ、そりゃそうです、
ね。そりゃそうですね。
大泉洋が出てる。
ありまして、私、これ、初日舞台挨拶が当たって、
もう、
え？
そう、行ったんですよ。
映像とかじゃなくて、
もうマジモンです。大泉洋と有村架純と長澤まさみが映画見終わった後に出てくるっていうやつで、結構グロい描写がかなり強いですけど、なんか秀夫のキャラクターとかアクションシーンとかでもう高揚感が強くて、でその後もキャスト面々が出てきて、またもうテンションがものすごいことになって、もうその足で満喫に行って漫画を見ました。アイアンヒーロー。
あえ
よ。そういうね。まあまあ。
もうでもそれぐらいのもう胸の高鳴りでした、その日は。
でもドイラジ的に言ったらね、もうチャムレイはね、有村架純に似てるっていう話ですけどね。
いやー、いやいや、大丈夫ですかそれ。
わかんない。
それ大丈夫ですかね。
いやでもほんとアイアンヒーロー最高っすね。
はい、
面白い。
じゃあ僕持ってきた、色物系の映画なんですけども、自体は収束しないけど、あの共存の道を選ぶ、
うんうん、
でその後の話、ゾンビリミットっていう映画があるんですけど、まあ、リターンドって呼ばれる、まあ、ゾンビに噛まれて感染しちゃったんだけど、病院にで治療すれば普通に正気を保てて人間として暮らせるっていう人種、その人たちはもうこれからも毎日薬を打ち続けないとゾンビになっちゃう。でもう一度完全なゾンビになったら戻れないよ。でまあパッと見はもう人間と区別つかないからゾンビをね完全にこう討業できてるんだけど、ひどい偏見があって、
うん、
でみんなそのことを隠して生きてる。これね、もうまんまなんか実社会の健常者の方々が負担だと思っている人たちのメタファーみたいな感じになってるよね、うん、例えば常にこう注射を打ち続けなきゃいけない糖尿病の患者さんとか、うんうん、まあ現実社会の問題をゾンビに置き換えたドラマになってるっていうのが普通にすげえなって思って、 で、さらにこの映画のすごいところは、うん、ゾンビは管理できていて、人間と変わりなく生活しているって設定だから、ゾンビ出さなくていいって。
はいはいはい、はい。
だから、ね、ゾンビ映画って低予算じゃん。その中で一番金かかるゾンビとかに金かけなくて済むから、マジで低予算。
うん
なおに超面白い。で、最後はね、うん、あのトラウマ映画のようなラストになっちゃう。これ結構攻めてんのに、なかなか知られてないんじゃないかなっていう気がしてね。僕おすすめです。
なんかそういうのでちょっと思い出したのは、マギーって、
アーノルド・シュワルツネッガー
と。そう、シュワルツネッガーが主演のゾンビ映画で、
はい、
そうやって聞くとね、あ、ゾンビバッタバッタ倒していくアクション映画かと思いきや、
うん、
超地味なヒューマンドラマゾンビ映画なんですよね。
へー。
娘がアビゲイル・ブレスリンっていうゾンビランドにも、ゾンビランドにも出てて、
うん、
あのちっちゃい頃はリトル・ミス・サンシャインの女、あの女の子っていう子なんだけど、で、いや、娘が感染してみ、で、潜伏期間とかでいろんな時期があるから、やっぱ隠したり隠さなかったりとか、病院通ったりとか、うん、ゾンビなんだけど、何か大きな感染症っていうか、うん、病気的な意味の扱いの見せ方をしてるっていうのが、うん、で、あのシュワルツェネッガーなのに、アクション全くないっていう、結構いい映画なんですよね。
なんか、だから、親父と娘みたいな、なんかラストオブアスフォロワーなのかな。
あ、そういうのあるんだ。
私が多分一番最初に隠れたゾンビ映画、バイオハザードだなって
。一緒、
まあ、そうか。
一緒です、私も。
でもゲームからの映画か、
うん、いやなんか衝撃的でしたね。やっぱ見た後にゾンビに襲われる夢見ましたよね。
へー、
なんか必死に自分が、うん、あの噛まれても平気な薬探してる夢見ました。
ああなるほど。
すごい影響されてる。すごい影響されてるっていう。
あ、バイオハザード。私なんか姉と毎回 DVD が出たら一緒に見ようっていう催しがあって、うん、パソコンの画面を一緒にこう二人で並んで見るっていうのをやってました。バイオハザード。そう、パソコンの画面でした。うん、映画館では見たことないですね。
今思うとゾンビシーンより一番最初のエレベーターシーンのがトラウマに残ってるなっていう。
あれは。あ、そう、首がしか言わないけど。
でも、ファイナルデスティネーション的なことですね。
でもなんか、1が一番ゾンビっぽさがあって、その後からやっぱアクション色の方が強くなったなってのはやっぱすごいですよね。
まあ、そういうもんだよね。
そうなんだよね。
そういうのは、
ね。アリスが強えやつっていうことになってから、怖くねえっていう、
うん。俺、ゲームの方はちょっと覚えてる。あの、最初のゲーム出た時、怖すぎて。
怖かったよね。怖いし、操作むずいし、ね。
そうそう、操作むずいし、こんな怖い映画作ってダメじゃないかと思った記憶がある。
ああ、なるほど。なんかゾンビそう怖いけどアリスが強くてかっこいいからそれでなんか、
ね、
そうなんか見れてました、う
ん、
だってキャラクターがすごい、
ね、そう俺からしたらアリス誰だ
よ誰っていうね
ジルとか出せよみたいなね後が出てくるんだけど別に、うん、さあというわけでゾンビ映画こうやって話してみるとほんとね傑作揃いだなっていうことあるんですけど、うんまあ、知らないところに手出した時は大体は外れということはね、はい、皆さんこう重々承知だと思いますが、うん、今後どんなジャンルとミックスしていくのか、
うんうんうんうん、
そういう楽しみもあるんじゃないですかね、うんうん、ということで次回がですね番組全体通してついにこの企画をやることになりましたドイラジ秋の夜長スペシャルオールタイムベスト祭り、
うん、
好きな映画3本生涯ベスト、うんうん、国ですね3本しか上げられない、
うん、
を上げてもらって僕らがつついたりしていろいろキャッキャッグッとすると、
はいはい、
いうことをやりますんでは
い、
はい、皆さんのもぜひ教えてください
ラジ
急げ映画館
このコーナーは今劇場で公開されている映画を一本選びその感想を共有したりまだ見てない人への興味を促したりする全国の映画館応援コーナーです。
今回キネマの神様が選んだ作品は新幹線ファイナルエクスプレス。こちらについて語っていきましょう。
2016年韓国映画ソウル発プサン行きの高速鉄道 KTX の車内で突然起こった感染爆発。主人公ソグは娘のスワンと共にその他出産間近の妻とその夫高校生の恋人同士など生き残りをかけて決死のサバイバルを繰り広げることになりといった物語です。で
こたつ見ました。
あ、おまけ見ました。
チャムレ見ました。
フリッピン見れてないです。
はい。ということで、じゃあ、マリッピンにね、興味を促していく感じになります。じゃあ、テンションいきましょう。こたつですね。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの時にね、石田さんからいただいたコメント、僕、まるまる同じです。
なんだ？
面白すぎて、乗れない。
おー、はい、なるほどね。
おまけさん。
いや、こんな面白すぎるものを作って、韓国映画って、やっぱ侮れないなと思いましたね。
チャムレ。
私、韓国映画、そんなに見てはいないんですけど、今年ベスト級レベルで、
お
ー
大好きです。
ということになっております。
はい。
監督ヨン・サンホ、うん、で日本でもねこの後ソウルステーションパンデミックっていうね、うん、アニメ先にこっちを作ったんだけどそれが後から公開されるっていう、まあ要は三雪の前日談みたいなののアニメーションなんですけど、いろいろな、ね、ゾンビものに影響されて今回作ったみたいなことですよね、
うんうんうん、
はい、どうでした？
超面白かったです。
超面白かったですって言える映画ではあると思う。そうなんですよ、本当にお
すすめ。
そうそうそう、う
ん、本当に映画館で見てほしい、
は
い、
うん、グロさとか怖さとかそういうもの的にはどう？
映画の怖いよっていうのって、うん、多分スラッシャー描写とびっくり描写、うんうん、まあ、あると思うんですけど、その点ですね、どれも全部柔らかい、ね、うん、
マイルド、
うん、マイルドっていう感じなんでね
ゾンビやべえみたいなのは常にあるけどみたいな、
うん、そう、それよりはなんかこう人間ドラマに重きを置いてるから、うん、すごい胸に揺さぶられるシーンが多かったです、
うん、唐突に始まる系じゃなくて、うんうん、じっくりと最初家族の描写から徐々に日常が壊れていくっていうのを丁寧に描いていくので、
うん、
本当人間ドラマがメインですよね、
うん、こう家族愛とか姉妹愛とか、うん、もういろんなものが集まってる。
そのためにサバイバルする、うんうん、
そのサバイバルを生むためにゾンビ要素が入るぐらいの感じ。
そう、乗り物パニックもの、うんうん、プラスゾンビみたいなジャンルミックスみたいな、
うんうんうん、いやもうマドンソクがね、
マドンソク
がもう
主演を差し置いて今、ね、マドンソクの話しましたけど、主演はコンユですからね。
コンユ、主演はコンユですけど、はい、もうマドンソクがねかっこいいです。
マッチョの旦那さん、そうそう、ね、あの人あの一番好きです。
新井博文が太くなったらあんな感じなんだね。めっちゃ似てんだよね。
似てる、
似てるかも。
新井博文が角田信行化した場合、
そうそうそう、
似てるかも、似てるかも、
うん、マドンソクですね。
ね、最初はねガサツなおじさんなんだなっていう感じだったけど、ね、いやもう途中からもうね、あの頼りになりすぎるか何なんだっていう、うん、
めちゃくちゃかっこいい、
ね、家族とか離れ離れになってとかで、
うんうん、
ゾンビがいる列車の中を行かなきゃいけないって時にね、
うんうん、
手にねガムテープぐるぐる巻きにするだけであと戦うっていう、
うんうんうん、
お前ちょっと二の腕見えてんじゃねえか、
え、それでみたいなね、本当にね、うん、男気がすごすぎて、ジャンルの懸念味的なところもあって、そういうとこもちょっと好きだったなって感じですね、
うんうんうん、
でもゾンビが発生してって、うんうん、まあ、ちょうどそのタイミングでね、列車に乗るんですよね。
うん、
たら、列車に一人のね、女の子が、はい、あれがシムウンギョンらしいですね。
あ、そうだったんだ。はい、あ、全然気づいてなかったです。
怪しい彼女。
怪しい彼女。
はい。
サニーの。
はい。そうです、サニーの。シムウンギョンが最初のゾンビ1号として列車に乗り込んで、うん、で、徐々にね、乗務員とかを噛んじゃったりして、うん、の感染が広がっていく、
うん。
で、列車はまあ降りたいんだけど、降りたホームの先の方がもっとひどいことになってて、
うん、
とにかく列車を走らせるしかないっていう。
ないっていうね。
ちょっといろいろあってね、仲間たちが分断されていっちゃうみたいな激アツ展開がまあいろいろあるんですけども、
うん、
列車を使って密室ゾンビにするってことだけでこんなに面白くなるのかっていうね、うん、
いやほんとそうね、
うん、ね、今までだったらね、そのロメロ監督だったらやっぱりショッピングモールとかね、動かない建物で待ち構えるとかだけじゃなくて、動いてる列車の中でさらに分断されてるからその中の移動も入ってとか、もうなんかエンタメ度が上がるというか、
上がるね、うん、まあ一応は今回、まあ、ゾンビゾンビって言っちゃってますけど、ゾンビの表記は一切されてないですね、
うんうんうん、
感染者28日後とか28週後と同じような感じで、うん、感染者と表記されてるの性質が違うというか、
うん、
ちゃんと振付師がついてるんですよね。だからダンサー感がちょっとね、ダンスにギリギリ見えない、
はいはいはい、
ダンスしてるなっていう。
だからなんかコンテンポラリーダンス的な方向のダンスに近い。コンユさんどうですか？
あ、いや、めっちゃかっこよくないですか、あの人。
コンユ大好き。
最初に全然新幹線を乗る前で疲れ気味でオフィスで、
あ、はいはいはい、
やってる顔でさえかっこよくて終始かっこよかったです。
でも基本的に最初の方はクソ野郎ですよ。
そうですね、
そう
大沢たかおに似てるとか。
あ、似てる、
似てる、
うん、僕ねやっぱね V6 の井ノ原、
あ、似てる、そっちも似てる、
似てますかね。
イノッチが目が大きくなったら、
そうそう、俺イノッチ感の方が強くて、
うん、確かに目隠すとすごいイノッチに似てる、
うん、でしょだから勝手に親近感持ってるっていう、うん、
何勝手に似た
で、あとね、その、ま、今夜といえば、ま、代表作はトガニ、
はい、
幼き瞳の告白者ってね、うん、子供が虐待されてる学校で虐待に立ち向かう的なねことですけど、その時のコンビがねまんま映画に出てる。だマドンソクのあの妻が、
あ、マドンソクの妻の人か、
はい、
めっちゃ美人だったの人、
めちゃ美人の人、
うん、
でやっぱ子供を守る、
うんうん、
コンユ、うん、同じっていうね、う
ん、そのコンユさん最初なんかダメお父さんみたいな、あのプレゼントを、ま、あ、ちょっとそれ忘れちゃってるんだっていう、同じプレゼントを送っちゃってるのを、
そうだから要はあの子供のことも実はどうでもいい、あんまり関心ないっていう、ウィー2個目
子供の日にあげてるのに、
うん、そう、もう一回同じものあげるっていう、エリートで成功しすぎて家庭を顧みないっていうのを分かりやすい感じで描いてるね、
うん、さあということで、じゃあここからメールを読ませていただきます。ラジオネーム長さん、 吹き替え版で鑑賞しました。予告編のイメージでは恐ろしいパニック映画なのかなと思い、最初はスルーする予定でしたが、ツイッターでの評判がよく気になったので鑑賞しました。イメージとは違って恐ろしさというよりは、なんかすごい面白いって感じでした、うん、乗客にバス会社で働いていると名乗るおじさんがいますが、中盤あたりからマジでイラっときます。あんな人になってはいけないなと思いました、うん、ゾンビ映画初心者やそういった映画が得意ではない方も見れると思います。ラジオネームシマディさん、ユナイテッドシネマのお台場スクリーン X で鑑賞しました。正面のスクリーンに加え左右の壁にも映像を投影するシステムなのですが、狭い電車内の閉塞感や迫り来るゾンビの圧迫感が倍増しました。お、人間同士がいざこざを起こす場面では周囲から向けられる敵意を視覚的に表現する演出にも使われていて、 4D 上映と同様観客にプラスアルファの刺激を与えてくれます。ドイラジオを聞いた後にもう一回見ようと思った人でぜひ一度体験してみてはいかがでしょうか。なんかありがとうございます。ラジオネームポテマキさん、新幹線ファイナルエクスプレス、いやほんと面白かったです。見終わった後に血管が浮き上がり瞳孔を開いて白目になったのは私だけではないはず。しかし一緒に見た友人が普通だったねと抜かしやがったので仕方なく首筋食いちぎったら直後に白い目になり喜びに満ちた表情になってくれたのでよかったです。
意味が分かる。
語る要素の多い映画ですが、朝鮮戦争の象徴として描かれていると思うので、日本にするなら沖縄戦をゾンビ映画に置き換えて撮ることが本作へのアンサーになるんじゃないかなと感じました。ラジオネームオープンリーさん、新幹線ファイナルエクスプレス吹き替えてみました。冒頭の鹿のシーンで心をつかまれ、これからとんでもない地獄絵図が始まりますぜと期待し、その後も息もつかせん怒涛の展開の連続とゾンビ映画にダメな父親が娘との絆を取り戻す要素を加える合わせ技で体感時間があっという間でした。不満点を挙げるなら、主人公チームがあのおっさんにてめえら感染してるだろうと言いがかりをつけられて隔離されるシーン。隔離場所は後方の車両なので、前方のゾンビ車両と自分たちを挟んじゃっておっさんチームは逃げ場がなくなり、結果ゾンビが突破しておっさんらがいる車両ほぼ全滅、主人公チームは生き残るという展開があっさり読めて残念でした。しかしながらほぼ5話描写皆無で、これだけの素晴らしいゾンビ映画を作ることができる韓国映画の底力を改めて感じました。ラジオネームエリア48さん、感染を恐れる人、感染を防ぐ人、感染を知らない人、感染と戦う人、感染を疑う人、感染を受け入れる人、感染を広める人、感染を移さない人、いろいろな群像劇があり、風評被害に遭った被災者を想起した映画。女子マネージャーがとっても可愛かったし、マネージャーの愛を受け入れた男子野球部員はめっちゃ男前、ゾンビに殺される理想の死に方が見れてもう大満足。ただしそれも中盤まで、中盤のお涙頂戴に振りすぎた展開は苦手で失速しました。おー、うーん、ラジオネームタクヤボルドミンさん、実は今年最も期待していた作品、期待以上の極上エンターテインメントで見終わった後にすぐ次の回の吹き替え版のチケットを買っちゃうぐらい完璧に完成しちゃいました。閉じ込められた空間での息詰まる感じはダイハードのようで、ワランを盾やスノーピアサー、暴走特急を超えたトレインサスペンスの頂点に立ったのではないでしょうか。映画ならではのビジュアルの面白さや人間の醜いエゴ、そして家族愛、ちょっとした矛盾を跳ねのける大きなパワーがこの作品には詰まっています。後半はゾンビ映画なのにほろりとくるところまであって火の打ちどころがありません。完璧。ちなみにアジアのゾンビ映画のあり方を模索した監督を後押ししたのがアイアムアヒーローの原作コミックだったようです。ということで、皆さんからたくさんのメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、そうそう、シマーティーさんが言ったけど、はい、このスクリーン X っていうね、つい最近お台場にできた3面使って見れるっていう、うんうん、そんなのに対応してたんだっていうね、
うん、どうなってんのかが
ちょ
っ
と面白そう、ね、
うん、映像をそのまま追っちゃうわけ。
詳しく知らないけど、多分前編じゃなくて新シーンでそういうのがあるらしくって、だから要はそれ用にできてんのかな。
すごい見てみたい、それで
ね。あとポテマキさんか、朝鮮戦争の象徴塔とかって言ってたけど、うん、なんかやっぱそういうのはいろいろあるっぽいですね。
あ、そうですか。
うん、なんかあのソウルから釜山まで行くっていうのが朝鮮戦争の時に北朝鮮に一気に攻められて守りきれなくて、うん、最終防衛が釜山になったっていうのがあるらしくって、
なるほど。
で、はい、なんか途中の駅なんだっけ、テジョンかな、のそこだったら一回軍隊がちゃんとやってるから安全だと言われてて、あれもソウルがダメで一旦そこで立て直そうとしたっていう、
はい、
でもやっぱダメだったっていうのも一緒で、うん、最終的に釜山だっていうのは同じルートらしいです。
だからその止まる駅止まる駅で戦争の経過とリンクしていると。
そうそうそう、
確かに。でもそれは全然知らなくても全くね、エンターテインメントの見せ方として、
あ、全然
ね、正しいというかね、
うんうん、
エリア48さんが触れている野球の女子マネージャーと男子野球部員2人も良かったし、私がなんかここの作品で良かったのは、なんか登場人物の一人一人が非常に魅力的で、
わかります、
うん、群像劇で繰り広げてる一つ一つの話がしっかり作り込まれてて、ここが私はすごいポイントとしてすごい高かったかなっていうのが大きいですね。
なんか珍しいですね、ゾンビ映画でサバイバルに追い込まれるとなんかみんなきついくなってきたりとかで、うんうん、そんなにこう魅力的っていうより、うん、結構差し迫った状況でっていうような表情が出てくることが多いのに、
うんうん、そう、その主要キャラがすごいいいキャラだったからこそ悪役のあのおじさんがもう引き立って、
はいはい、
うん、
最悪ね、
最悪、本当に本当最悪、うん、早く落ちろって思った最後、
ね、だからあれもモデルがあるんだよね、セオル号転覆事故、あれが元ネタみたいで、自分だけ助かろうとした船長のそのままやってるみたいな感じらしくって、ね、だからやっぱり結構実社会の結構入れて作ってるっぽいね。だからそれ知らなくてもめちゃくちゃ面白いけど、うん、まあ、あとチャムさんの話のあれだと、うん、群像劇の構造がうまいから、うん、そういうドラマが作りやすいんだなと思う。やっぱり、
そうね、
一人一人に大切な人がペアでいるっていうこと自体があって、うんうん、大切な人が離れ離れになったり危なくなったりするっていうのをちゃんといろんな人で描いているから、人間ドラマ的な部分がすごく分かりやすくいっぱい受け出るって感じの構成になってる気がしますね。うんうん、やっぱあの、やっぱおばあちゃんのね、
あ、姉妹、
おばあちゃん姉妹がやっぱいいですね。
うん、ゆで卵。
そういうキャラクターの置き方も、うん、実社会でハンディキャップを持ってる人たちの代表みたいなのが集まってるんですよ。うん、妊婦と、うん、ホームレスと、うん、お年寄りと、う
ん、あ、確かに、
あと子供っていう、
うんうんうん、
でそれが電車に乗って、うん、その他の大人たちがどう扱っていくかみたいなところも、
うんうんうん、そういう意味でも結構
よくできてる、
よくできてるね、
めちゃめちゃそう、よくできてる
んですよ。そうだよね、そういう人たちをちゃんと守っていかないとってことだもんね。
そう、なので、うん、なのでですよ、僕はものすごく不満があるんですよ。
はいはい、
な
んですか、
はい、とにかく俺アイアムヒロが大好きすぎるっていうことがあるんですけど、ゾンビの見た目があんま怖くねえなっていうことも結構、うんうんうん、
今回のね、
今回の、そうそう、
だからちょっとゾンビが軍団でうわーって重なってうわーってなるシーンもあるから、
あ、もうワールドウォー Z、
ワールドウォー Z な方向だよね、うん、そうそうそう、あれも全然ゾンビ怖いとかがないから、
まさにその雪崩になるような、ね、感じなんですけど、うん、まあとにかくそのね、ゾンビの特性を分析する描写っていうのがいくつかあるんだけど、なんかそれを重ねるごとにどんどん生態の本質がブレていくっていう、例えば最初新聞紙を貼るんですよ、車両に。そうするとゾンビが静かになる、彼らから見えなくなるから、うんうん、その視覚遮断したら襲ってこないんだけど、今度別のところでは聴覚が発達してるんで音に敏感ですっていう描写が出てきて、うん、新聞紙貼ってる時から車内騒がしかったから、うん、その後出しルール何みたいな感じがするっていう、うん、で、あとまあ、パニック映画によってる、まあ、方程式みたいなのもありますけど、うん、その、面白すぎるっていうのは、イコール、うんうん、感情の誘導をされているっていう感覚が、ものすごく強いっていう、ことなんですね。ほら面白い展開でしょ、ほら怖い展開でしょっていうのを毎回提供されてる感じがして、ドラマのために登場人物が被害に遭ってってるっていう感じちゃうんですよね。で、これなぜかっていうと、例えばノブのついたドア自分で開けられないルールありますね、あのゾンビだとしたら、僕がその場にいたら真っ先にやることってドアを閉めることなんですよ、逃げることより。だってドア閉めれば来ないっていうルールがあるんだから。そんな中でね、やっぱアドンソクおじさんがですね、めっちゃ頑張るシーンがあるんですけど、
あ、めっちゃ頑張りますね、
めっちゃ頑張るシーンがあるんですけど、そこでコンユとマドンソクがね、二人でドアを閉めようとして、
はいはい、
お前ら先の車両早く開けろ開けろって言ってんだけど、いや、全員でまずそこを閉めろと。そんなストーリーにする必要は全くないと思って。なんでここ二人で止めようとしてんのかが必然がない。マドンソクさんがやられるためのエピソードでしかなくて、っていうのがずっと続くんですよ。ホームレスさんの時も、ね、野球少年の時も、ドア閉めろよ、お前。
なるほど。
そう。そういう、自分の不始末によって、なんか死んでってる。うん、これだったら、うん、もうちょっと、この、人死にをそこまで出さずに、同じような感動は得られたんだろうなって気はするんですよね。
まあだから、わかんないけど、やっぱ作りは、感動作が表出すぎてるけど、いや、これは単純に本当に超絶娯楽作っていうか。
あ、もう本当そうですよ。
だからそういう作りだなっていう感じで、で、俺は見てるから、全く問題ないですね。
はい、はい。まあ、それはもうそうだと思います。う
ん、エンタメ重視なんですよね。そうそうそ
う。半分ギャグになるぐらいのバランスだもんねっていうね。なんかゾンビがね、あの、見えなければ襲ってこないから、トンネルとか入ると、暗くて、そばにいても襲ってこないっていうことがあって、でも、通路に溜まってるからどうするかって言ったら、荷台に登ってこう、ずっと。
荷物を置くとこに。
そうそう。行くとか。
そういうアイデアはめちゃくちゃいいから、うん、もう本当面白いんだけど、うん、いいね、伏線とか作ってるのに、うん、いや、回収してよとかあるんですよ、結構。ホームレスがね、うん、例えば、コインを助けるときにね、ゾンビにバサッと自分の衣類をかけて、死角を隠してあげて、その間にこう逃げるとかあるじゃないですか。うんうん、そしたら、そのホームレスを助けるときは、それで助けなきゃっていうね。その後に暗いトンネルに入ればいいじゃないっていうね。うん、最後のね、セウォル号的なモチーフの、うんうん、あの悪役が出てくるわけですよ。うん、でもムカついてしょうがないのこのモヤモヤを全然解消してくれないっていう、うん、
思いました。もっと残虐に、
うん、そう俺これはさすがにダメよ
もっと苦しめって思いました。
そうもっと苦しめ
ほんとよほどの痛めつけられ方をしないともう納得できない状態になってるんです。ところがラストですね、うん、彼がゾンビになっちゃうっていう、うんうん、でこれは彼自身にとっては最悪の展開なんですよ、うん、絶対に避けたかったこと、うん、でも観客が求めてることの最悪では全くないんですよ。お前ゾンビになっちゃったら、うんうん、これたとえ痛めつけたとしてももう関係ない感じするじゃん。ちゃんと理性の残ってる人間の状態でもう最悪の時代に陥ってくんないと、うん、俺らの不満は解消されないよっていうね、うん、
怖い。
でそれほどのことをしたら、ね、
いや、ね、だってもう最悪だもん。
俺別に何でもなかった。
そっか、
本当に、うん、
いやもっとだって、ね、足りなかったな、う
ん、足りないですよね。もっとも
足りなかった。
まあ、俺なんかあいつよりもあのおっさんに賛同してるうん、うんわらわら言った奴らの方がムカついてたから。
ああ。
いや、全然ね、おっさんなんか全然なんかムカつかない。あいつらが突き動かされてるの見ててた。
まあ、ただ、中盤までは、うん、その、おっさんの立場と、恋の立場
一緒一緒。うん。
その、自分だけが助かれたいっていう、衝動によって生きているっていうのは。う
ん。で、他の人は見下してるから、そうあの、ね、エリートで選ばれた人間だけ生き残ればいいっていう。うん、そう
。全く一緒なんだよね。うん。ただ、列車をどんどん進んでいくごとに、恋、うん、だけが成長してってるっていう、うん。
成長していく。
そこが面白いです、
ね。
高水準の上での不満ですよ。
そうね。
この映画最低けなすとか全くそんなじゃない。
そうね。
面白がいいよ。面白いんだけど、こうしてくれたらなー。
そうね。とこ言っておかないとおめえって言われてる。高い水準だから、いろいろ思う人はいるっていうぐらいで、やっぱり普通に誰にでもおすすめしたいですよ。
もちろんそうですよ。
今年、おすすめがなんかあるのかなって言ったら、もうこれが一番おすすめしやすいっていうか、
そこも。
異常なほど面白いっていう感じはすごくするというか。で、今までいろいろ語っただけでもいっぱい詰まってんのに、うん、やっぱりみんながみんなこれは今年一障害ベスト入れるとか言っちゃうのはやっぱラストだよね。ラストの締め方が思っても見ない形で納得して終わらせれるっていう、
最終のところにね、うん、プサンの人たちがさ、うん、生存者を探すために待ち構えてるわけじゃないですか、
うん、
なのにお前ら生存者を確認する手段持ってねえのかよっていうね、
うん、
話しかけるとかしろよみたいな
あそこ遠いから
向こうがアクション起こさなかったらお前どうするつもりだったんだっていうね、
射殺しろみたいな、
ね、あれちょっとね、
でもそれはあれじゃない、まだ確立してないんじゃない、別に、まあね、あの辺とりあえず、まあ、守っとけっつって、なんか怪しいやつ来たら撃てとかってぐらいだから、あの国中がおかしい状態だから、
まあでも話しかけるぐらいするんじゃないですかね。
まあまあまあまあ。今回はね、歌で。
うん、
歌
で。
そうそうそう。う
ん、あと、ギリギリ不満
お
タイトルですね、放題。
おうほうほうほう。俺、ギリギリ OK なんだけどな。
現代プサン行きなんですけど、うんうんうん、プサン行きってすることによって、要はチケットを買うときに疑似的にこの列車に乗るっていう体験をすることができる。だから新幹線1枚くださいって言うんであれば、ギリギリね、保たれるんですが、副題のね、ファイナルエクスプレス、この一気にセットにつくことによって B 級感だからもう新幹線ってそのままね、送ってくる人も結構いたぐらいで、ファイナルエクスプレス感がね、
でもそれはしょうがなくない？
本当？
だって新幹線は売りにくいすぎますよ。適当につけられるよりはよく頑張って考えたなと思って。
あ、そうですか。
うん。だってやっぱりこう人と話すときにプサン行きも新幹線っていうのも言いづらいけど、新幹線ファイナルエクスプレスって言いやすいなと思って。
ああ、
映画好きじゃない人とかに、いやタイトルだけ言うわけじゃなくて、こういう映画が面白くてタイトルがこうだよっていう感じだから。
まあもちろんね、映画の質が別に変わることじゃないんで。
そうそうそうそうそうそう
ね、ということで、もうほんと万人におすすめできるゾンビ映画がついに韓国から登場したということで、
うん、
ぜひ皆さんに進めてください。さあ、ということで次回のルーレットを回していきましょう。まず話題作ですね、ドリーム、
いろんな意味で話題になりましたね。
放題でいろいろ問題になりましたが、
うん、繋がってる。
こたつが入れますのが沼田まほかる原作のゆり心。おまけさん。
おまけは、イチャンドン監督が、これ制作の方なんですけど、で、あの新人の女性監督で撮らせた、私たちですね。
頑張れ。
はい、私はスイスアーミーマンで
ダニエル・ラドクリスが死体役と。
はい、マリッペ。
私は、ナタリー・ポートマンとリリー・ローズ・デップが出ているプラネタリウムで、ね、
プラネタリウム。そしてタンタンもドリーム。そしてガワラさんが望郷。これは港かなえ原作ですね。ということで、さあルーレット回しましょう。ドン。これはね、
怖いな。
揺り心になりました。見ていきましょう。
はい、
はい、
トイラジ
トイラジ自由研究。はい、じゃあ今回もみんなが見つけた映画にまつわる法則や傾向などをゆるーく検証していきます。今回もね、たくさんいただきましたんで、軽いの一つと重たいの一つをね、選んでご紹介させていただきます。うんうん、ラジオネームチェブンブン君から、何分間のスタンディングオベーションと報道された作品は無冠に終わるということですね。最近気づいたことなのですが、うん、カンヌやベニチア国際映画祭シーズン中、テレビで何分間のスタンディングオベーションと報道された作品は無冠に終わるというジンクスがあります。三度目の殺人しかり、川瀬直美の光しかり、やたらと拍手の時間ばかり強調されますね。本当に拍手を強調する報道があると、メイン部門で受賞しないなぁと思っちゃいます。ということで。そうなんですね。
逆に考えると、日本映画以外もみんなスタンディングオベーションとか起きてるだろうけど、うん、報道されるのが日本映画だけだから。
多分全部の日本映画に言ってんだろうな
って。そうそうそうそう。
要は、賞を取ってるやつでも、
うん、もう言ってるんだろうし。
言ってるんだろうなっていう。
賞を取ること自体が稀だから、だし、日本映画ばっかが賞を取るっておかしいよねっていう。
逆に、ね、
まあまあ、某映画祭はね、うん、ありますけども。
モントリオール的
な。ああ、言っちゃいましたね。はい、はい。っていうぐらいなんじゃないかなと思いました。
いや、なんか賞関連全然私はあんま興味を持って聞いたりとか見たりとか、
疎いな。
情報摂取してないんで、そういうもんなのか、こうっていう感じしかないんですけど。
そういうスタンディングオベーションがあったっていうので、話題性は上がるから、うんうん、全然映画見たことない人とかは、あ、そうなんだっていうので、まあ知るかなと思うんですけどね。
音楽のライブで気持ちの高ぶりがすごいからアンコール求める。
もう一回上映してみたいな。
そうそうそうそう。そういうのに近いとは思うけどね。スタンディングオベーションで。
じゃあやっぱすごいことなんですね。
だとは思うんだけど。まああとはそのアンコールと同じで、ひょっとしたらどっか型になってることもあるのかもしれないけど、それはちょっと俺は読めないです。うん。あと、ちょっと思ったのは、はい、これはいいか悪いかは別として、日本すごいをね、伝えたいとか、感じたい人たちがやっぱいるからっていうのはあるのかもしれない。
判定できずって感じですね。
ということで、じゃあ今回はちょっと見送りとさせていただきます。僕らが無知というね、可能性もありますが。はい、
そうそうそうそう、はい。あるある。
さあ、ということで続いてのですね、ラジオネーム、オープンリーチ君。映画史上、最もフェアな侵略者は、バトルシップのあいつ説。
意味が分かんない。
どうでしょうね、これね。私が検証した説は、映画史史上最もフェアな侵略者は、バトルシップのあいつ説です。検証方法ですが、まず比較対象は、異星人侵略映画として過去に鑑賞した作品、インデペンデンスデイ、世界侵略ロサンゼルス決戦、宇宙戦争、マーズアタック、あと、異星人交流映画として今年鑑賞したメッセージを加えた5作品を選出します。で、大まかに4つの検証要素を決め、ポイントが高いものを5点、中くらいを3点、低いものを0点。で、これで採点しましたよ、ということなんですけれども、うん、で、まず検証する要素ですね。うん、一つ目、意思疎通及びその速さ度。どういうことかと言いますと、劇中内で地球に訪れた目的を伝えた、もしくは表した速さ及びその伝達方法。で、これによりますとですね、インデペンデンスデイが3点、メッセージ3点、バトルシップ5点というね、点がついております。続いて、テクノロジーギャップ度。これどういうことかと言いますと、バリア、レーザー兵器、重力操作など人類と差のつく技術を使用した場合、これない方がフェアってことですかね。
あ、そういうことですね。はい。
で、この場合ですね、点数入るのが、ロサンゼルス決戦5点、メッセージ3点、バトルシップ5点。じゃあ3つ目の検証、非差別攻撃度。劇中での攻撃対象が人類の戦闘員に限ったものなのかどうか。そこね、フェアと大事ですよ。
ああ、だから一般人はどうなの？
巻き込まないかっていうね。はい。これで巻き込まなかったのは、メッセージと、バトルシップ。
うんうん、
劇中で武器を所持していない登場キャラを発見しながらもスルーした描写を確認。
へ
ぇありましたね、確かに。四つ目。正々堂々及び真っ向勝負度。攻撃時に相手に宣戦布告したか、また、素手の相手の攻撃を同じく素手で受けたか。ここで、ま、点数入るのが、インデペンデンスデイ。これ3点。
ほん
と？うん。まあ、確かにね、宣戦布告はないけど、素手でウィル・スミスの攻撃を受ける描写を確認。
あ
の、宇宙人捕まえてましたからね。うん、はい。あと、マーズアタック。殴り合いをしている。
ああ、はいはい。
そして、メッセージ。 そもそも攻撃描写がないが、うん、人類に対しこれから地球に行きますよ的な事前報告がない、うん、これは不親切だと、うん、バトルシップ5点警敵で宣戦布告し退役軍人のあの人のフックをもろに受ける描写を確認してましたね。ということでこれで全作品の採点結果合計です。まずインディペンデンスデー、うん、6点ロサンゼルス決戦、うん、これが5点、宇宙戦争0点
まあ最悪だったからな、
マーズアタック3点メッセージ14点、
あやっぱ高いね、うん、だけど
バトルシップが20点
満点
満点
だ、
怪しくないですか、ちょっと
怪しい、何か
僕ちょっとありますよ、
お、
いろん
テクノロジーギャップ度、
うん、
何より攻撃するときにですね、うにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうにゅうつって回ってさ、ズドドドーンって回転する兵器ありましたよね、
おうお
う、うにゅうにゅうにゅうにゅうズドド
ーン、なぜこの日にタンタンさんがいない
いないんですけども、あれかなりすごくないですか、技術的にカービィのホイールみたいな、あれテクノロジー度めちゃ高い気がするんですよね、
そうだね、
ということで3点なんじゃないかなっていう、ただですよ、うん、3点だとしても、うん、17点なので、
あれ
やっぱバトルシップが1位。
1位なんだ。
メッセージ超えない。
メッセージはさすがに超えないですね。あとメッセージ侵略しようとしてきてないし。
そもそもね。
そもそも。
そもそもね。
不親切度が高いっていうだけだ、ね。
そうそう。要は、侵略してると思ってる映画だから。
ということなので、はい、これは確かに認定です。
あ、認定で。
バトルシップ見たことないんですが、はい、この検証の仕方が面白かったので、認定で。
おアリペ。
私もバトルシップ見たことないんですけど、はい、こういう採点の仕方だって面白いなって。
うん、うん。
そんな地球人とどれだけフェアに戦ってるかなって考えたことないなと思って。
そうですね。本当だね。
うん、面白いですよね。認定ですね。
はい。まあ、大前提としてですね、うん、バトルシップっていうのは、このフェアに戦うボードゲームが
元の原作っていうか。
原作なので、
うん、ただのゲームだからね、お話でもないっていう。
これは、どっちかが有利に働いたら、それはちょっとね、原作は外れてしまうんで。
うん。
それはまあ、ちょっと当然といえば当然っていう。
おぉ、すごい結論が。
お
ということで、もう、ドイラジ学会行き、おめでとうございます。
おぉ、
多分ね、うん、ドイラジ学会にはタンタンがいるんで、見せびらかしてあげてください。ということで、はい、ありがとうございました。またこれからもね、皆さんのお待ちしております。
ドイラジ。
クラエ映画愛、
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったりいろいろ本音で語ってしまおうというなんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、はい、で今回いただいたね映画はですね、ラジオネームタクヤボールドウィンさんから絶対恐怖ブース、
2006年日本映画、ラジオ局で収録中に心中したという女性から電話がかかってきて、その後電話を受けた男性は自殺してしまう、時が経ちそのブースで収録を行うことになるがといった物語です。
じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、中村義弘監督にこういう時代があったんだっていう感じですかね、うん、おまけさん、
低予算的なシリーズみたいな感じだろうなと思って軽い気持ちで見ようと思ったら結構良かったですよ。
しゃべれ。
うん、ドイラジ収録がヘッドホンじゃなくてよかったな
と思
いました。
ああ。なんだろう、見せ方は面白いなって思うけど、うん、話はあんま好きじゃない。
うん。
っていう感じですね。うん、
ということでですね、今回のこの作品がですね、
はい、
まあ一応絶対恐怖ブースというね、タイトルになってるんですが、
うん、
実はこれブースっていう単体で調べないと結構ね、映画として見つからない
みたいですね。
はい、
なんかウィキ見ると絶対恐怖ブース書いたんですけど、
はい、
レンタルとかだとブースとかじゃなくて
見つからない、うん、探せません
ね。絶対恐怖だけだとダメなのかな、
うん、
絶対恐怖プレイっていうホラーシリーズだったみたいです。若手の俳優と若手クリエイターでコラボさせる。
うんうん、
まあ、つまり若手だったってことですよね。
そう。あとなんか佐藤隆太も主演が初めてだったのな、これが。
これ初、
うん、だから俳優としてはもうちゃんとあれしてたけど、うんうん、主演映画をやるっていうこと自体ね。
まあ、ちなみにね、ドイラジってこれラジオという意味で、
で
僕はちょっと感じたことがありましてですね。
おぉ、なんだろう。
佐藤隆太って結構嫌なやつですね。
あ、今回ね、
今回ね、描かれてますけど、はいはいはい、結構僕っぽいなーっていうね。
ああ、おーおー、はいはいはい、はい。
己を立たせということになりそうなので、僕はあえて、貫き通そうかな。
ああ、なるほど、ね。
でもね、ほらもう収録終わったら、
うん、
ああ、お疲れしたーっていうね、悪態つく感じ？
そんな感じ。
ぐらい、ぐらいのね、ぐらいの自分の中でね。
ラジオやってる時と、やってない時の俺の差激しい、
ね。でも、要は、そんなもんじゃない？テレビやラジオでいろいろいい顔で人気者で、好感度高い人もいっぱいいるけど、うん、そういう中にもいっぱいいるんだろうなーって思う。普通なんだろうなーって思う。
だってさ、もう、
言い方なんですか？
いきなりさ、うん、ラジオね、うん、こうモードに切り替わった時のさ、うん、はい、皆さん、うん、みたいなの、もう完全にね。
完全に、
完全に俺じゃん。
あ、でも言われてみ
る。はい、皆さん半月ぶりでーす俺じゃん。
ああ、ほんとだ。そうね、うん。それまではダラダラしてるのにね。
そ
うそうそう。
それは分かりやすくしてましたよね、佐藤優太の。そうそうそうそ
う。まあだから、ドイラジオはラジオですね。普通のポッドキャスト配信ってよりは、ラジオっていう感じはしますよね。
そうですね。あの、要は、
作り的にね。
だから雑談垂れ流し系では全くなく、うんうん、完全に編集をして、番組として作ってるので、う
ん。で、構成ちゃんと考えてやってるから、うん、この映画でも台本とかその紙でいろいろ指示とかあるのはやっぱりね。
そういう意味ではかなり近いですよね。うん、ラジオの気持ちは分かる。
あとやっぱ単純に、ね、本当のラジオ制作とか、うん、あの、ラジオ放送、の現場の感じが、すごくいろいろ見れて、あ、こういう感じでやってんだな、みたいなとこは、やっぱり面白いっていうか、興味深いというか、収録の中と、ブースとの掛け合いとか、こっちは一生懸命喋ってるのに、あっちの方では適当に笑い合ってるとか、構成作家の人が、電話つなぐ人に、CM 中に、個別で電話かけてて、あの、ラジオ切っといてね、とか、ね、こう、音が回るから、みたいな、何回も出てきたけど、ああ、なるほど、ああいうことやってんだな、みたいな。
いや、むしろね。あ、マリッペとね。
あ、やったね。
俺が電話してるときね。電話出演してる
とき
ね。
そう、昔あったね。そうそうそう。
反響しちゃうからちょっと。
そうそうそうそう。あ、俺らもやってたね。
やってました
ね。
あ、もうほんと初期の。
そうそうそう。
スタジオ収録してましたからね。
あ、一緒だ。
じゃあこれ、そうです。一緒です。
はいはいはい。
で、指示してくれるガワラさんもですね。
はいはいはい。そうそう。だ下手したらね、ガワラくんがね、ピって何かやるかもしれないっていう恐怖がで、俺らでもね。
絶対恐怖が。
絶対恐怖が。
いやでもなんか本当にあの収録してそれがそのままオンエアされちゃうのってああいう感じなの結構怖いよね。
そうだね、あっちは生だもんね。
生って怖いなって。マイクの切り替えがあんな風になって電話とこれが繋がってるんですよっていうやり取りとかも全然へえあんな風にやるんだみたいな面白さがありましたね。
そう思うと本当にホラー要素はあんまりなかったかな私。
おいも俺らもホラーの話してない。
今一切してないですね。
まあまあまあ。
はい。
怖かったところありますかね。
うん、全然。
私も大丈夫だった。
大丈夫だった。
なんかホラーっていうより、どっちかっていうと紐解かれてく物語って感じの、なんかミステリー感のが強いかなって感じが。なんでこの人はそれが引っかかるのかなっていうのが紐解かれてく
る。だから、ホラーサスペンス？やっぱ本人が殺したと思ってるから、その上でバーンと映ってるから。
これゾンビ映画の類でもいいかなとか思って。
ゾンビ映画ね。
海から。
あ、ゾンビじゃないとも言い切れない。
あー、ゾンビ映画か。
あるしね。
僕、中村義弘監督ね、うん、あのフィッシュストーリーっていうのが大好きで、
はいはいはいはい、
で、皆さんね、あの映画に長さんからいただいて見たと思うんですけど、あの時に出てたメンツって、俺実はフィッシュストーリー以外で見たことなかったんですよ。
うん、
そしたら、今回、
うん、
もう目白押しっていうか、
あ、
この人たち、じゃあ中村君だったんだってい
う。そうなんだね。うんまあ分かんない。この辺からそういうのが繋げてやってるのかもしれないね。
あの、将棋のね、恩田まとむさんとか、構成作家のね、芦田誠。あと、今、岩井戸聖子って名前変わっちゃってますけど、代わりのね、アナウンサーで来た高橋舞。もう、フィッシュストーリー面々なんだね。見れて面白いなってね。お話についてなんですけど、なんか、ミステリー慣れしてない感が、はっきり言っちゃうと、あれうまくねえっていう。
ああ。
なんか、例えばですね、時計をまくるシーンっていうのが出てくるんです
よ、
ね。
ああ、はいはいはい。
運転席から袖見えてて、それをね、
はいはいはいはい、
時計してる側の左手とリンクさせて見せるんですよ。
はいはいはい。
けど、左手は、運転してる人は、車内に入ってるんで、見えないですよね。だからそこから、あっ！って思い出すシーンに突入するのは無理がある。
まあまあまあ、難しいな。もうあの時に全員のことを疑心暗鬼になってるから、何でも繋げるって気持ちになってるからかなとは思ってるけど。
で、最初からも、要はいきなり階層が入り込むのを、神の視点で描いてるのか、本人の心情の視点で描いてるのかは、はっきりさせずにずっと続いてるんですよね。その後で、これは実は、佐藤隆太の新章での回想でしたっていう持ってき方するんですけど、ずるいんですよ。結構、そのミステリー的に言うと、あんまフェアじゃない見せ方をしてるっていう。これで僕すごく納得したのは、この感覚を持っていたからこそ、翌年、アヒルとカモのコインロッカーで、 あのやり方思いついたんだっていう風に思ったんですよね。
うん。
多分ね、ミステリー文法みたいのから学んだ人だと出てこない考え方だなっていう。
あ、ちょっと違うの原作と。
アヒルとかも要はだから、映像化したら成立しないトリックだから。
なるほどね。それをある意味できたってことね。
そうそう。ある意味成功させた強引なやり方があるんですけど、
うん、
その強引さって普通の監督じゃ思いつかないだろうなっていうのは、うん、なるほど。その片鱗はもうすでにこのブースにある。
でも俺ね、意外とね、よくできてるなと思いましたよ。
私もどっちかって言うとそういう感じ。
そう、そうですか。そうそう、大胆さも含め、で、あのサイズ感に合わせた意味では、え、これ70分間でこんなに結構いろいろちゃんとやれてんじゃんと思って、もっとみんな、こういうサイズで低予算でもいっぱい作っていけるんじゃないっていう気持ちになりました。
確かに70分間ってすごいね。
うん。
確かにだ。
結構いろんな要素あったよね。
なんか、あの、いつ、いつで、その話が徐々に出てくるっていう感じの雰囲気とか、あんまり中だるみみたいなのがなく、テンポよく
中だるみはなかった気がします。
進んでた感じがあって。よかったなっていうとこはありましたね、見せ方としては。うん、
まあ、でも結果的にさ、
うん、
これは果たして霊現象なのか、
あ、そうそうそうそうね、
もしくは他人の嫌がらせなのか、うん、両者でなんか悩むみたいな、うん、結果嫌がらせではない。だとしたらそれもうスタッフも人としてどうなのっていう感じにならないですか？原稿全部間違ってるとか、不適されてるとか。
なんかわかんないけど、意外と現場そういうもんなのかもしれない。生でとかだと、あとはやっぱり、佐藤隆太フィルターがやっぱり強いからこその、あ、まあそういう風な演出なんだろうなっていう感じはすごいしたというか、個人的にはね。
そこまでよると、だから完全に客観的な目線はもうないみたいな作りだったってことまでいかないと、なかなか納得できないですね。うん、そうするとね。
でもあまり客観性がない感じがしたんだけど。
佐藤隆太自身にはやっぱりもうなんかあそこの部屋入った時点から、なんかジメジメして嫌な感じだみたいなことを言って、やっぱりその嫌な感じの気持ちとかが強くて、で、そういう中でなんか不安な気持ちとか、いろんな話を聞きながら、自分の過去とか思い出して、もう精神状態がもうすごく不安定で、どんどん悪い方に考えてて、ああいう結果になってんじゃないかなって思ってて。
あとなんかちょっと思ったのは、多分佐藤隆太は、ノリノリで喋ってるけど、ノリノリじゃないじゃん。で、実はそれはいつものことで、今回は悪い方向に上の空だけど、常に適当なやり取りをしてるんだと思うんだけど、そういう現場だから、スタッフも雑なんだろうなとか思ったりとかして。
そういう描写は多かったですね。
そうそう。
聞いてるようで聞いてない。
そうそう。ほんで、だから、いつもスタッフ雑だと思ってるから、どこの、お前を誰に頼んでんって頼んでねえだとか思っちゃうし、こう、適当な仕事は適当な人たちで適当にやってんのかなって感がちょっと、勝手に思っちゃったんだけど。
じゃあ本来からああいうミスはもう、
そうそうそうそう。
されてたのに、それはほら、気になっちゃう。
ほら、たまに、なんでこんな時だけミスが何回も続くんだとか、そういうやつの感じかなと思って。
そしたら多分俺じゃん、回想のタイミングのせいで、なんかもう話し始めてる最中に、多分その回想はまだ出てこないんじゃないかなっていう、神の視点っぽく見える、あまりにも見えるっていう。
最初から佐藤隆太の過去のあれだろうなっていう感じで見てたから。
あ、本当
だ。リスナー側が言ってるのの映像が出てるっていうのは全然思ってなかったですね。
思わなかったかな、私
も。もう佐藤隆太がでも自分の目線で置き換わっちゃってそっち行っちゃってんだなっていうふうに勝手に思ってました。
ああ、いや、
まああれはそう
なんだ、ね。もちろんそうなんだけど、そこにもう思い出してしまうっていうのは無理ないっていう、
ね、本人がね、
うん。
多分あれ、本人思い出してないんじゃないかなと思って、俺。
だそうそう、ないと思うんですよ。
そうそうそう。そう
だから、
あの映像出すのは、神の視点だってことね。
そう、
早いっていう。
ああ、はいはいはいはい、
うん。後から気づくんだったらわかるけど。
そうだね。後から見せても、後出しジャンキーにならない。なぜならば、もうその会話をしているからってことだよね。うん、あの、そうそうそう、ラジオの人たちと。
そうです、そうです。だから、回想が多すぎる。
多すぎる。
で、回想が多すぎるは多分、映像を作るときに、最も避けるべきこととして最初に習うんだと思うね。けど、彼、こういうこと、すごいあるんですよ。
いいかどうかは置いといて、中村監督の親切心なのかもしれないよね。なんかこう、うん、そうそうそう、そう、はいはいはい。こういう方が伝わりやすいと思うから、うんうん、そういう方がお客さんは分かりやすいんじゃないかという体はあるのかなとは。
だと思います。
うん、だから、わかんない。俺も中村監督あんまり全部見てるわけじゃないし、ちょこちょこしか見てないけど、うん、どの作品も分かりやすそうみたいな感じはすごくするというか。う
ん、だから商業作家として
成功している。成功しているっていう感じはする。
うん、それは本当そうだと思いますね。う
ん、だから、新人っぽくないよねっていう。
素質としてもね、すでにビジネス向きっていうタイプの作家だったとは言えるんだろうね。うんうん、あとあれだよね。ほんのろとかの、ホラーの資質さもずっとあって、うんうん、
やっぱ最後の
登場、
登場ね、
あれみんな思いません、誰みたいな
思うよね。
最初バケミちゃん、あの話の流れでバケミちゃんかと思った
ら違う、明らかに違うよな、
明らかに違うし、なんかずっとその画面長いし、うん、ちょっとみんな、うん、
でもあれは本当にやっぱ J ホーラー的な演出、うわなんだなんだと思ったら目線だけピッみたいな感じでおおってなるっていうのは、
うんうんうん、
あやっぱりこの人本当 J ホーラー的な文脈からの人なんだって改めて思ったというか、
ちょっとこれしんどいなって思ったのは、うん、湿菌シーンですね。
あーはいはいはい、
ありましたね。
湿菌シーン自体はまあいいんだけど、うん、股間ドアップはもう見てらんないっていうか
あ濡れてるの見せればいいじゃないかと、うん、そう、それだけで、
うんうん、そこをじっとドア大画面でねドアップされてるっていうのは、
まあ、だから隠すやつをやりたいから、うん、その前に見せたい買ったのかな、
結構きついなって思いながら
あ、はいはい、
いやでも本当なんか中村監督ってじゃ変わらない
じゃないかなですね。だから最初から腕がやっぱり確立してたんだなとか思って、話し運びもすごくまとまってた気がするし、
あとさ、その小野冬美の残影のあの首吊りの揺れ方、うん、完全に残影ですよ ね、
うん、あ、そうなんだ、あ、そうか、あの首吊りの揺れ方もやっぱり J ホラーっぽいね、うんうん、
中村監督の怖いイメージみたいのが、うんうん、多分ずっと一緒っていうね、変わってないんだろうな、
確立してるんですかね、
うん、ああ本当だ、どんどん実は変わりない、また残影的なのが見たいですね、うん、中村監督の超大作ホラー映画、うん、その先を僕は見たいですねやっぱり。ということでラジオネーム高谷ボルドミンさん、絶対恐怖ブースありがとうございました。大変楽しく鑑賞させていただきました。さあということで今回いただいてるメールはね、次次回に回しまして、うん、次回はちょっと変則的にね、僕らのオールタイムベストに入る映画をみんなでそれぞれ回してみようっていうね、うん、メンバー内でそういう企画にしようと思いますんで、うん、その6作品をねご紹介いたします、うんうんうん、母なる証明、50回目のファーストキス、ライフアクアティック、クラッシュ、船を編む、バレットバレー、これそれぞれ誰が推してる映画なのかも想像しながら、
うん、だからこれもうバレバレな気
がする見たよって方はね、その感想も送っていただければ、ね、それも一緒にこう交えて談義をしたいと思いますんでね、
うん、
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
そろそろお別れの時間となりました。あ、どうぞ。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマはオールタイムベスト3、新作映画を語り合う急げ映画館ではゆり心を扱います。大映画愛では、今回は変則的で母なる証明、50回目のファーストキス、ライフアクアティック、クラッシュ、船を編む、バレットバレーを各6人が各1本鑑賞していきます。またあなたが見つけた映画のちょっとした法則や傾向などがありましたら、ロイラジ自由研究でゆるく検証しますので、ぜひ投稿してみてください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。 Twitter のダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
ハッシュタグドイラジひらがなにつぶやいていただけますと、皆さんの感想全部拾いますので、ぜひご利用ください。そして今回は対策映画がね、ダンケルクというのもありましたので、
はい、
俺のことも語りたいんじゃないかということで、号外でそちらを配信しようと思いますので、そちらもお聞きください。それでは皆様、10月もキネマの神様のことがありますようにということで、また半月後にお会いしましょう。お相手は私こたつと、
おまけと、
マリと、
チャムレイでした。
またねー。次回は秋の夜長スペシャル。